それでは、お祈りして始めたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が興味高い望んでくださり導いてください。このメッセージの時を感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の4回目です。今回は宗教改革から現代までのうち宗教改革です。16世紀初め、ローマ教皇レオ10世はサンピエトロ大聖堂の建て替え資金を調達するため職有状を発行し、特にドイツで大量に販売されました。1517年、ドイツのルターは職有状を買えば罪の償いが軽減される、煉獄にいる魂を救うことができるとする教えに異議を唱え、95箇条の論題を発表します。ルターはカトリック教会の聖書に根拠がない伝承を重んじる人間的な教えや制度に反対し、聖書のみ、また神の恵みにより信仰によってのみ義とされるという信仰義人、すべての信者が直接神の前に立つことができるという万人祭司を主張しました。ルターの著作は各国語に翻訳され、15世紀に考案された活版印刷術により印刷され、ヨーロッパ中に広まります。そして激しい論争を引き起こし、宗教改革の運動が始まりました。ルターはカトリック教会から破門されますが、ザクセン公の保護を受け、聖書をドイツ語に翻訳しました。また神は我が櫓など賛美歌を自ら作詞作曲し、礼拝の中で聖歌隊だけでなく皆で歌う賛美を始めました。1529年、神聖ローマ皇帝は国会でルターらの福音主義を弾圧することを決議します。福音主義を支持する諸侯たちがこれに抗議したことから、福音主義の人々を抗議する者、プロテスタントと呼ぶようになりました。こうしてローマカトリック教会とプロテスタント教会に分かれることとなりました。1529年、ルターとスイスの宗教改革者ツイングリはプロテスタントの団結を目的に会談を行いましたが、生産論で対立し一致に至りませんでした。プロテスタント教会はこの後も一つの組織としてではなく、各々のグループで発展することとなります。ドイツではルター派が広がり、北欧諸国はルター派を国教としました。ツイングリの改革をカルバンが引き継ぎ、改革派、長老派と呼ばれる教会はスイス、フランス、オランダ、イギリス、スコットランドなどヨーロッパ各地に広がりました。イギリスでは国王ヘンリー8世が離婚を教皇に認められなかったため、1534年国王を教会のトップとするイギリス国教会を作りました。国教会は改革が不十分でカトリックとほとんど変わらないと考えた人々は、国教会を離れて改宗派、バプテスト派、クエーカー派などの教会を始めました。カトリック教会では自らを改革しようとする動きが起こり、1534年イーズス会が作られます。イーズス会は海外宣教を進め、中南米、アジアに宣教師を送り、1549年にはザビエルが日本にキリスト教を伝えました。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。ですね、世界教会史ということで第4回目でしたけれど、今回はルターの、ね、宗教改革のことがお話しされてましたけれど、ルターが大きく訴えたのは何かというと、それまでにカトリックが非常に人間的なことを重んじて、そして免罪符というね、それを買えば罪が軽くなるとか、そういったことをですね、言い始めたんですけれど、それはやはり聖書的におかしいということでですね、で聖書だけが正しいものだということをルターがこう訴えたわけなんですね。でそれとともに、信仰義人って出てましたけれど、信じるだけで義とされるということです。で、多くの場合その人間的に、ね、考えた場合、何かいいことをしなきゃいけないとか、そういったことじゃなくて、 救いのためにはただ信じるだけでいいんだっていうね、そういう信仰がある、信仰が正しい信仰であるっていうことをね、ルターは訴えたわけですね。それともう一つ、万人祭司っていうのは一人一人が祭司で、それまでは例えばカトリック教会はその教会の中に司祭とかいろいろいますけど、その人がこうその神様とね取り次ぎっていうのはその人を中心にやってて、個人個人で神様と交わるっていうことができなかったわけですね。でも例えば罪の悔い改めは国会といってどっか部屋行って、で神父さんの前に告白してそれで許しを求めてたりね、そういうことをやってたんですけど、そうじゃなくて私たち一人一人が神様と直接交われるっていうのが本来の形であるっていうことをね唱えて、そして一人一人がその神様と交わって、そして一人一人がその個人個人として祭司として働くことができるっていうことをね、ルターが言ったわけですね。でそのちょっと後にそのさっき出てきたツビングリっていうのがいますけれど、これはスイスの方なんですけれど、そのツビングリとルターの違い、ルターはですね今教会で賛美歌をみんなで歌うようになってます。でところがですね、前はその聖歌隊だけがこう歌ったりしてたんですね。ところがルターのところから、自分たちで曲を作って、そして賛美をみんなで、教会に来た人みんなで歌うようになってったんですね。でツビングリはそれに反対してたようですね。だから賛美にあんまり力を入れてなかったようですね。でツビングリとルターの大きな違いっていうのは、この生産論に関して、生産の取り扱いですね。ルターはこれが聖書に書いてある通りイエス・キリストの血であり肉であるっていうことをね、そのまま信じて受け取る。でツビングリの方はこれは象徴として受け取る。だからそこでこう分裂があってですね、2つが一緒にならなかった。それでプロテスタントの中ではいろんな派があります。カトリックはもうローマ教皇を中心ですね、全世界のカトリック教会、日本のカトリック教会もローマ教皇の直結としてですね、そういった組織が成り立ってるんですけど、プロテスタントはいろいろな派ができて、まあ改革派とか長老派とか、あとペンテコステとかカリスマ派とか、あるいはルター派とかね、いろいろできています。まあそれはそれぞれのこの解釈とかいろいろなので違いますけれど、でも基本的には同じなんですね。でそういったことがルターを通して大きく変わってきたっていうのがですね、今日の主題だったわけですね。ですからまあ一応覚えておいていただきたいと思います。それから先々週でしたかね、カンボジア孤児院からですね、孤児たちが日本を訪れたんですね。日本の某有名ロックバンドがお金を出してくださって、そして、孤児院の孤児たち9人、そしてまた責任者の前田さんがですね、来ることができました。でなんと大きな恵みでですね、その有名なロックバンドのお家にまで招待されてね、美味しい職人さんを呼んだお寿司を食べたりもしたわけですけれど、それとともに、その3万5000人も集まるコンサートにね、3日間も、行くこともできたわけです。行ったのは実際2日間ですかね、でもそういう恵みが与えられたんですね。その、映像がありますので、それを見たいと思います。 どうもありがとうございました。この孤児たちはですね、孤児院に来た時、さっき言った一番大きな子、ご飯を8杯食べたっていう人がいましたよね。彼なんかは孤児院に来た時、本当にこんな小さな赤ん坊、最初に来た子供だったと思うんですね。2人来たのかな。で、本当にちっこい子だったんですけど、なんかいつの間にかあんな大きくなっちゃって、で、本当に孤児院の孤児たちっていうのはね、孤児院に来るときっていうのはほとんど名もはっきり分かんなかったりとか、あるいは自分の誕生日も分からなかったり、あるいは本当に来るときっていうのは無表情でね、笑いを知らない子どもたちだったんですね。 ところが本当に今回来てね、みんな笑いで満たされて喜びで満たされてたっていうのはね、本当にまあ、我々町田教会でもその個人サポートしてますし、そういう意味合いで本当に嬉しいなということを本当に思わされます。でやはり他にね、まだ今回来たのは3分の1強でしたかね、ですけどまだ他にもね、まだ来てない子たちがいるので、まあぜひその子たちもね来てほしいなと思います。でその孤児たちがね祈ってたんですね、何としても日本に行きたいって言って、でその祈りが応えられたということでね、本当に子どもたちも本当に喜んでいました。でさっき一番最初来た時にまあ、我々はドリンクバーって言ったら、ごく普通にね考えますけれど、孤児院の子たちっていうのはこの缶ジュースをね、飲むだけでもそれ1年に1回ぐらい の楽しみだったんですね。そういう子がやはり来た時にいくらでも飲み放題でね、ああいうジュースが飲めるっていうのはね、すごいびっくりしたっていうことをね言ってました。でまあステーキとかね、そういったものを食べてましたし、でやはりご飯も美味しかったんでしょうね。8杯食べる人もいたし、まあ、体が大きいっていうのもありましたけど、私もね昔彼と一緒にスキーなんか行った時はご飯を7杯とかそのぐらい食べてってことがありましたけど最初の1杯はね味噌汁の匂いだけで1杯食べちゃって、でおかずが限られてるのでね、そういうことはありましたけれど、しかしいずれにしてもね、すごい恵まれたね、日本旅行ができたっていうのは本当に素晴らしいなと思います。でやはりサポートしてくださったね、ロックグループの方にもね本当に感謝したいと思います。やはり主が導いてくださったことを感謝したいと思います。さらにね、引き続きお祈りしていただきたいと思います。で、あ、そうだ、カンボジアにはですね7月の13日に、12チャンネルから取材が行くんですね。ですからぜひそのためにもお祈りください。いずれテレビで放映されると思います。だから今日見た方がねテレビに出てくるんじゃないかと思います。ですから楽しみにしておいていただきたいと思います。それではですね、2週間前にやはりチェコ・ポーランドチームが使わされたんですね。でその映像を見ていきたいと思います。Thank you. はい、どうもありがとうございました。ですね、今回のチェコ・ポーランドチームの一つの大きな目的は、向こうの教会を強めるということですけど、それとともに向こうの関連教会の方との関わりがね、さらに開けてきたということと、またポーランドでも前行った教会ですけれど、さらにね、関わりが開かれたというとともに、予言の本のチェコ語訳のですね、契約が、正式契約が今回なされたんですね。で、予言っていうのは聖書で言えば終わりの時に用いられる御霊の賜物の非常に重要なポイントになるものです。ですから、そういう意味合いで、海外においてもね、それが用いられていくっていうのは非常に大きなポイントになると思います。で、あとポーランドでもね、ポーランド語の、それを出そうとしてるんですけど、向こうの方々も協力してくださるっていうことともに、ポーランド語に訳す人が誰かいないかっていうことでね、探してたんですけど、さっきのサリーさん、日本のね、サリーさんのご主人のお父さんが実は翻訳者だったということでね、そしてチェコ語から、ポーランド語に訳してくれるっていう話だったんですけど、まあ、自分よりもっといい人がいるっていうことでね、で、なんか紹介してくださるということでした。ですから、これからちゃんとした方が見つかってね、ポーランド語の本も出るっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、いろいろな形で、ね、協力関係が進んできているということをぜひ覚えておいてください。それから、今週の7日木曜日からですね、パトモスチームが使わされます。で、まあ、この教会から西田さんが使われてますけれど、パトモスチームっていうのもね、毎回行くたびにいろんなことが示されてきます。で、パトモスっていうのは黙示録、ヨハネの黙示録が示された、掲示されたところなんですね。ですから特別な場所なんですけれど、そこで祈ってるとやはりいろんな語りかけとか示しっていうのをね、神様が語ってくださいます。で、ヨハネの黙示録っていうのはですね、理解するのが非常に難しい聖書箇所です。で、ほとんどの教会では黙示録に関してあまりメッセージもしませんし、はっきりした理解ができてないっていうのが実際のところなんですね。でも私たちの教会においては、行くたびにいろんなことが示されて、そして随分この、黙示録のことが明らかになってきました。で、黙示録っていうね、本を出しましたけれど、それとともにやはり、その終わりの事柄に関してね、またいろいろ神様が示してくださることがあると思いますので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、今回はね、トルコ航空使っていくんですね。そしたらこの前イスタンブールで、トルコ航空はイスタンブール経由でアテネ行くんですね。で、アテネから船に乗ってパトモス行くんですけれど、いつも使ってる空港でね、テロが起きちゃったんですね。で、私たちが海外選挙行くときってよくそういうことがあるんですね。昔私たちがイスラエル行くときに、エジプトへ行って、でシナイ山行って、それからイスラエル入るケースがよくあったんですけど、あるときですね、イギリスに着いたら、エジプトのね、ルクソールっていうところでテロ事件が起きたんですね。日本人もテロの被害に遭ったんですけど、ちょうどその時でですね、これからフライトをエジプトまで飛ばしますけど、皆さん行きますかっていうふうにね、言われて、もし行かないんであれば全額返却しますっていうふうに言われたんですけど、我々示されてたので、ね、行ったんですけれど、で、シナイ山行く時も自動小銃を持った、ね、ガードさんと一緒に市内さん行きましたけれど、今はもっと危なくてね、今はそこは行けませんけれど、いずれにしてもとにかく海外選挙のなんかポイントの派遣になると、そういうことがね、よくあるということを思いますので、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。だから御心も大きいということはね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それで、あと白馬キャンプが7月の26日プレーキャンプ、そして27から29まで、キャンプがあります。で、これは賛美の中心としたキャンプですけれど、その中でいろんなレクリエーションとか、またセミナーとか、あるいは聖会とかね、いろいろありますけれど、 まあ、その中で賛美がね、子どもの賛美大会が行われますし、また大人の賛美大会も行われますからね、ぜひ行っていただきたいと思います。で、まあ風の響きの3週のベスト版もね、その時発売されます。で、今週ちょっと、先週それで忙しくてですね、いろんなデザインをチェックしたり、一曲一曲チェックしたり、それでちょっと寝不足になってましたけれど、まあ、一応無事にね、予定通りプレス会社に出すことができたので、素晴らしい CD がね、できてくると思いますので、皆さん楽しみにしておいていただきたいと思います。それとですね、8月12日には、中野ですかね、心ゴスペルコンサートが行われます。で、これもだんだんね、素晴らしいコンサートになってきてます。ですからお友達とかね、いろいろ誘ってぜひ来ていただきたいと思います。で、まあ、町田教会ではですね、賛美の働きを進めるためにゴスペルステーションというね、インターネットラジオをやってるんですけれど、今回10回目をね、そういう忙しい中でも10回目をアップしたんですね。それでFacebook でも出しましたよって言って出したらですね、なんとびっくりしたことにリーチが550人もいっちゃったんですね。で、今までの最高が200いくつだったので、なんか倍ぐらいいろんな人がやってきてるんだなってことを思わされるんですね。だからインターネットの働きっていうのはやっぱしいろいろな形で用いられてるんだなっていうことを思わされます。で、またそれを通してね、いろんな方々が賛美に触れてくださって、そしてまたそれを通してね、心が開かれ、そしてまた解放を受け、そしてまた神様をね、知ることができればと思っています。ですからさらにお祈りしておいていただきたいと思います。で、賛美がね、大きく用いられるということも神様は語っておられますし、またインターネットがね、用いられるということも語っておられます。ですからそういう意味合いで進んでるということをぜひ覚えておいてください。それとともにミュージックビデオもね、これからまた次のやつを作るために、金曜日にはちょっと午前中だけですけれど撮影してきました。で、まあこれからちょっと忙しくなるんで、もうちょっと撮影をしなきゃいけないんですけれど、あと歌も歌わなきゃいけないのでね、ちょっと時間はかかりますけれど、なるべく早くね、できるようにお祈りしていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、第2コリントの5章の17節、私の聖書だと320ページになります。新約聖書のですね、320ページですね、第2版で、このように書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりましたって書いてあります。で、誰でもキリストのうちにあるならっていうのはどういう意味かっていうと、これはイエスキリストを信じた者のことを言ってるわけなんですね。その人は新しく作られたものですって書いてあります。で、新しくなりましたとかね、そういうんじゃなくて、新しく作られたって書いてあるんです。で、全く新しく変えられたっていうことをこう言ってるわけなんですね。で、例えば今日さっき奥脇さんがね、昔はこんなのがなかったっていうことをね、言われてました。パソコンもなければこういうソフトもない、映像の編集のもない、それは当然なんですね。それで私たちが大学生の頃っていうのは、マイコンっていうのはですね、こんなモニターもなければですね、どんなものだったかっていうと、こんなボードがあるわけです。で、ボードの上にですね、トランジスじゃなくて石がいくつか乗っててですね、そしてここに4つぐらいLED の数字が見えるようなやつがあってですね、で、それがマイコンだって言ってですね、で、それをこういろいろいじくりながら楽しんでたんですね。だから今のようなパソコンの携帯じゃ全く違うものだったわけです。だからそれがマイコンとしてスタートして、そして今パソコンになって、それで、ね、今素晴らしいパソコン機能はスマートフォンとかね、そういったものにももう適用されてますよね。でも、 もう全然新しく変わったなっていうふうに思うかもしれませんけれど、ここで言ってるのはそういった大きく変わってきたっていうのじゃなくてですね、信じた時に全くもう根本的にもう変わったっていうことを言ってるわけなんです。それは何かって言います と、イエス・キリストを信じる前っていうのは、私たちはもちろん私は信じた後でも罪人ですけれど、罪の中を歩んでたわけなんですね。で、罪の中を歩んでると結局どうなるかっていうと、結局最終的に裁きの時には滅びに至ってしまいます。どんなにいいことやってると思ったとしても神様の目から見たら罪はですね、嫌われますから、その中で最後の審判の時に滅びに至ってしまうわけです。で、日本でね、罪っていうと分かりにくいケースがあるんですね。で、それは何かって言いますと、英語なんかだとはっきりしてるわけです。ここで言ってる罪っていうのは sin って言ってですね、神に対する罪なんです。で、日本で罪っていうとなんか自分はね、おまわりさんのお世話なんかになったことない、だから罪はないっていうふうにね言うかもしれませんけど、それはおまわりさんのお世話になる方はクライムの方ですよね。で、ですから罪っていうのは神の前に犯している罪なんです。だから日本語だけその罪っていうのが一緒くたになっちゃって分かりにくくなってるんですけれど、実際はその犯罪としての罪とかそういうのじゃなくて、実は神様のに対する罪のことを言ってるわけですね。神様は定めたことに対してそれに適応しないことをやった場合に罪だっていうことを言ってるわけです。例えば嘘をね、普段の生活で、よく人はね嘘をついたり、あるいは人を裁いてしまったり、あるいはいろんなことがあります。で、そういったこと一つ一つが罪なんです。で、私たちはもう生まれた時から罪人ですから、罪の中を歩んできてるわけなんですね。ところがですね、イエス・キリストを信じたらどうなるかっていうと、そういう罪の中を歩んできた自分がですね、実は信じた途端に、三位一体の神である聖霊様がですね、私たちの中に入ってくださって、そして全く新しいものに変えられて、その罪が全くなかったものとして見てくださるっていうことなんです。だから例えば昔よくスキー行ってたんですけど、春スキーなんか行くとね、雪が溶けて、いろんな下のゴミとかね、土とかいろんなのが出てきてですね、汚くなってるんですね。で、こんなとこあまり滑りたくないなと思うような感じになるわけです。ところがですね、天気が変わって次の日わっと雪が降るとですね、一面全く真っ白になってね、何もそんな汚いものがなかったかのようになってしまうんですね。で、それと同じように私たちは、雪が降った後のようにね、信じた時に全く綺麗なものとして神様の前に受け入れられるっていうことなんですね。ですから、その罪があったとしても全く変えられてしまう、罪がないものとして神様が受け入れてくださるということなんですね。で、さっき映像で信仰義に言ってましたけど、本当に信じるだけでその罪っていうのは許されちゃうわけです。だからこんな大きな恵みはないですよね。で、それは何を信じるかっつったら、イエス・キリストが自分の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださった、そして3日目によみがえられたっていうことを信じるだけでいいわけです。で、日本人はね、なんかいいことをしなきゃ救われるわけないとかね、そういうふうにもう頭の中に入ってますから、信じたらこれをしなきゃいけないとかね、こうしなきゃ信じられない、信じな、こうしなきゃ、とても自分はいい、信じることはできないとか、あるいはこんな自分はとても神様を信じるに値しないとかですね、いろんなことを考えてしまうんです。でもそうじゃない、本当に簡単なことなんです。ただ信じるだけ。そしたら私たちはきれいなものと変えてくださって、そしてそれがね、確かに信じた時に私たちはもう生まれ変わってしまうんです。全く違うものに変えられてしまうんです。そしてこれはですね、変えられたというだけでなくて、その恵みはね、その人生ずっと続きますし、その死んでから後もね、その恵みを私たちは受けていくことができるということなんですね。で、その 信じることに関してもね、信じた時に確かに私たちの中に聖霊様が入ってくださって、そして、それがですね、実は神様がうちにおられることになりますから、神様との交わりができるようになってくるんです。だから祈れば答えられますし、そしてまた、いろんな恵みを受けていくことができるんですね。でこれは本当に素晴らしいことです。でこのそれまではね、こう祈ったとしてもどこに祈ってるか分かんない。でまあ恵みによってね、それを祈りが聞かれることもあるかもしれませんけど、でも本当に、信じて祈っていくんであれば、もう御心であれば必ずその祈りは答えられるんですね。だからそれは大きな違いです。でこんな恵みを受けて私たちは生きていくことができるっていうのはね、素晴らしいことなんですね。で、その罪人っていうのはこの私たちが、信じた後でもね、私たちは罪人なんです。だから確かに変わった、作り変えられたっていうかもしれませんけど、やはり罪人は罪人で罪を犯し続けるわけです。だからそれは各自でね、罪はどんどんどんどん悔い改めていっていただきたいと思います。クリスチャンでも裁きの時にやはり悔い改めないってない罪に関してはね、まあ天にはいけますけれど、その裁き報いは違ってくるっていうことですよね。ですからそういう意味合いがあるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でこの救いの恵みっていうのは本当に素晴らしいことです。で神戸にいる時にですね、ある時、山口組のね、戦闘隊長が教会にやってきたんですね。でその方はやはり、すごい方で、こう頭が反られてたっていうかね、そして刀の傷とかね、いろんな傷がもうあちこちにあるわけです。だから山口組の今はね分裂しちゃってあれですけれど、当時の力強い山口組の戦いのトップのレベルの人だったんですね。でちょっとやはり聞いたらねビビりましたけど、しかしですね、その福音を語ったらね、信じますっていうわけですよ。だからですね、じゃあ一緒に祈りましょうって言って祈ってね、そして祈ったんですね。そしたらああとか言ってですね、ニコッとされて、そして帰って行かれたんですね。でその後どうなったかは詳しくは分かりませんけれど、教会にはねずっと来ませんでした。でもそこで信じて告白したから、彼は火の中にくぐるかもしれませんけど、もう天国の道が確実になっちゃったわけですね。でその神様の恵みっていうのはね、そういう人間の考えることじゃなくて、本当に信じたんであればそれが大きく永遠の命が与えられるって、素晴らしい恵みを受けることができるっていうことなんですね。ですからぜひそれを覚えておいていただきたいと思います。そしてここにあるように、新しく作られたものですっていうのは、本当にもう新しく全く変えられてしまったっていうことなんです。で自分で自分を変えることはできませんし、自分でねちょこちょこちょこちょこちょこっていうのは変えていくかもできるかもしれませんけど、根本的に変わるっていうのはね非常に難しいことです。でも信じたんであれば、この聖霊様の力によってね、私たちはだんだん神様に似たものとして変えられていくんです。ただしですね、こういう恵みがあるんですけれど、同じクリスチャンになってもやはりその恵みのうちを歩まない人と歩む人、だからこの本当に変えられた、作り変えられたんだっていうふうにね歩んでる人と、なんだあんまり変わらないなっていうふうに歩んでる人と、じゃあやはり神様の恵みを受ける違いが大きく表されてきます。ですからですね、確かにもう信じて恵みによってですね、新しいものに作り変えられたって、それだけを受け取る、それはまず第一条件ですね。でそれとともに信じてからもですね、本当に神様に私のうちに住んでくださってる、だから神様は働いてくださるんだっていうふうにね思って、歩んでるかどうかの大きな違いになってくるんですね。でその中で、本当に信じてやってる歩んでるんであれば、例 例えば祈りを祈った時にね、もうどんどんどんどん祈りが応えられていくわけです。そして、いろんな神様の生きて働く神様を体験していくことができるんですね。でこれは本当に私も最初クリスチャンになった時っていうのは、ただね信じただけ、まあ天国行ければいいよってことでね最初信じたわけなんですけれど、でもだんだんね、この聖書を学んで、そして献身してからね大きく変わってきたんです。それは何かっていうと祈りが聞かれるようになってきたんです。で本気で祈った時にやはり祈り答えられ方が違うっていうのをね私は体験してきたんですね。で例えばその癒しの祈りをする時においてもですね、癒しの祈りしたらもうすぐ癒されたりとかね、そういう体験をすごいたくさんしました。でもう一つは教会にね、土台とした歩みですから、教会に来ることによっていろんな恵みを受けることができるわけです。例えば横浜の時、中村さんもおられたと思うんですけど、ある兄弟がね来て、ここにがんがある、でも寿命が、3ヶ月だったか4ヶ月だなんかそのぐらいだっていうお医者さんにね宣告されて、本人には告知されてなかったんですけど、その親友が一緒に来てですね、実はこうなんだ、だから祈ってくださいって言ってね、で何回か来るようになって、そして、病院にも祈り行きました。でその手術っていうかね、それをもう一度再検査する時の前日に病室に行って、そして祈ったんですね。そしたらですね、その次の日お医者さんがびっくりされたんです。でここを開けてみたところ、がん細胞が全くなくなってた。んでびっくりしてですね、これはおかしいっていうことでね、で何度も何度も検査されることになりました。でもそれは本当に奇跡だったんですね。で最初からそのミスだったかっていうと、そうじゃなくてちゃんとがん細胞があったっていうふうにね、そこにちゃんとなんか骨が侵されてたのかなんか知りませんけど、なんかそういうがんがあったっていうことがね、はっきり分かる証拠がそこに残ってたんですね。だからこそお医者さんはびっくりしちゃって、そして不思議だっていうことでね、で何度も何度も再検査再検査っていうことでね、やられてましたね。でもそういった本当にこの命に関わる病気さえもね、神様は治された。それからまた、神戸にいる時はね、ある方が C 型肝炎を患ってて、 C 型肝炎って言ったらね普通あんまり治らない病気ですけれど、なんとかしてくださいっていうことでねやってきたんですね。で祈って祈ってたところですね、ずっと遠くに住んでたんですね。 でもやはり教会に来て祈るっていうのが重要だっていうことで、その方が来て、祈ってた時にですね、1ヶ月に、1回来れるか来れないか、体調の具合もあってね、でも祈ってた時にだんだんだんだんその肝臓の数値が良くなってきてですね、で、その後私たちアメリカ行っちゃったので最終的なのは分からなかったですけど、もうどんどんどんどんその数値が下がってきて、アメリカ行く直前はですね相当いいレベルになってきてたんですね。だからやはりその方もびっくりされてましたし、おそらく見てたお医者さんもびっくりしてたんじゃないかと思います。でやはりそういったね、普通じゃ考えられない恵みをね私たちは受けていくことができるんですね。でやはりそれは私たちが本当にその生きて働く神様がおられて、そしてそこに求めていくかどうかで、せっかくねもう全く新しいものに変えられてますから、その中で本当に神様の恵みを受けていきたいって願っていくんであれば、どんどんどんどん素晴らしい恵みを受けていきますけれど、やはりそれを求めなければ、どんなに変わったとしても確かに変わるんですけれど、でもやはり根本的なところがね変わってても、なかなか神様のね素晴らしさを体験していけないっていうことになっちゃうんですね。ですから確かにここに書いてあるように、見よ全てが新しくなりました、だからこれを信じればいいんです。もう私は新しくなった、 でも神様との交わりにおいても完全に新しくされちゃって、そしてもう祈りは聞かれるっていうふうにね、でもう神様が私の中にいるから今までとの自分とは違うんだっていうふうにですね思って動き出せば、生活を送り出したらですね大きく変わってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で神様は、私たちを変えてくださるんです、信じた時にね。そしてまた変えられたのであれば、その神様の中にあって歩むんであれば、さらに神様の素晴らしい恵みと祝福を受けていくことができるということを覚えてですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらに、あなたの御業を豊かに見ていくことができますように、どうぞ導いてください。さらにこの問題に関して、私に求めていきなさいとおっしゃられます。小さな事柄においても一つ一つ求めていく中で、あなた方は確かに私を体験し、そしてまた私の大いなる御業を見ていくであろうとおっしゃられます。またこの教会に語られていること一つ一つを成していく中で、突然といった形で大きな動きが出てくるので、その働きをできるようにさらに祈っていきなさいとおっしゃられます。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですからまず全員で罪の悔い改めの時を持ちます。天様、どうぞ一人一人のうちに働いてください。どうぞ癒しの霊を注ぎ、また悪い部分に触れてください。精神と肉体に働いてくださり、癒しの御業をどうぞ表してください。またこの癒しの賜物が顕著の形で現れます。この賜物の働きによって癒しがなされていきます。どうぞ導いてください。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の肉体と精神に働く、病の霊を一人一人から去る。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体と精神に働く、病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この少し心臓がちょっとバクバクする方がおります。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また首がちょっと痛い方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また歯がちょっと痛い方がおります。そこに今触れられました。その癒しを受け取ってください。またこの左の腰のあたりが今痛い方がおります。そこに今主が癒されました。感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人と精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。